今年の夏はとても暑かったですね。8月の月はほとんどエアコンをつけて寝たように思いますけれども、このように確実に秋がやってきております。台風明日の午前中ですかね、今日はこのように礼拝が整えられて感謝をしております。ところで、映画館に行って映画を見るというようなことは、ここ10年ぐらいほとんどなかったんですけども、今年の夏はあの暑い中をですね、中洲太陽に3回通いました。復活、それが何でしたっけ復活と、天国からの奇跡、祈りの力、いずれも心を揺り動かされました。本当に感動しました。私たちの教会の皆さんも見られてから感動したと言われた方、大変多かったですね。さらに、半月ほど前テレビで古い映画ガンジーを見ました。その中でガンジーは勝つのは真実と愛だ、そのように言っておりました。さらに、人生には敗北や苦難がつきもの、そして暗闇の中にいるときこそ神は手を差し伸べられると、そのように言っておりました。いずれの映画にも強く心を揺り動かされたわけですが、それは4本の映画に共通するものとして改めて神の存在を強く覚えました。そして今のこの生ぬるい生き方でいいのか、さらにあなたは今ここで何をしているのかと、今日の説教題のテーマでありますが、そのように神様からの促しを受けたように思います。今日の聖書の箇所の特に9節の御言葉は私たちに強く迫ってまいります。そのところで彼は洞に入ってそこに宿ったが、主の言葉が彼に臨んで彼に言われた、エリアよ、あなたはここで何をしているのか。口語訳ですね。文語訳ではかしこにて彼ホラー穴に入れてそこに宿りしが、主の言葉彼に望みて彼に言いけるは、エリアよ、何時ここで何、ここにて何をなすや。いいですね、文語訳も耳からスッと入ってきますね。エリアよ、何時ここにて何をなすや、あなたはここで何をしているのか。この御言葉は強く印象に残ります。皆さんも我が身に言われていることとして、印象に残っているのではないでしょうか。私はこの御言葉を聞くにつけ、自分の至らなさを戒められている気がいたします。しかしこの御言葉はその語調によってですね、言葉の調子によって趣が変わってまいります。あなたはここで何をしているのか、このように強く言われることと、あなたはここで何をしているのかと優しくこう語りかけられるように言われることとですね、受け取りが全然違ってまいります。聖書ではこのところをどのように語っているのかですね、そのところを注目しながら今日の聖書箇所を聞いていきたいと思います。今日の聖書の箇所に登場しますエリアは、皆さんもご存知の大預言者です。北イスラエルの7代目の王アハブ、8代目の王アハズヤの治世、これは紀元前850年前後のことでありますが、その時代に活動したイスラエル初期の預言者です。彼は今日の聖書の箇所は10節のところで、 私は万軍の神、主のために非常に熱心でありました。まあ、そのように自ら語っているように、このヤハウェの神礼拝にとても熱心でありました。また国家の運命についても鋭敏な洞察を成した人物でありまして、バール礼拝、まあ、偶像礼拝のことでありますが、そのバール礼拝と対決し、ヤハウェ礼拝を擁護した大指導者でもありました。アハブをですね、アハブを北イスラエルの7代目の王アハブ王は、ツロですね、このフェニキア、まあ、北の方ですけどね、パレスチナの北の方のフェニキア、まあ、海岸都市のその重要なその海岸都市、まあ、そこと結び合って、つまり政略結婚をして、ツロの王の娘イゼベルを妻として迎え入れます、まあ、しかしイゼベルはバール礼拝、偶像礼拝の熱心な信奉者でありました。この王妃となったイゼベルは、兄弟国の、まあ、強い大国のそう実家でありますので、その実家を傘に着て実権を振るうようになっていきます。アハブ王はこの異邦人の妻イゼベルの手に操られる人形になってまいりました。まあ、事実上イゼベルが実権を握るようになって、北イスラエルにバール礼拝が盛んになってまいります。預言者エリアはそのようなアハブ王に強く反対し、彼を強く責めます。エリアはこの異教の神を廃し、ヤハウェ礼拝を行わない罪に対して国家的刑罰を宣言しました。エリアは王よりも強い指導力を発揮したわけです。エリアはカルメル山上でバールの預言者と対決し、これに勝利いたします。まあ、ところでカルメル山というのはこの聖書では特別な山として扱われております。少し触れておきますが、このガリラヤ湖から西に45キロ行きますと、ちょうど海岸に出ます。ちょうどそのところにですね、この地中海沿いはこの曲線になっておりますが、そのちょっとした出っ張りがあります。そこに港があるわけですけども、アクレ湾ですね、そのこの南端あたりから急にこう隆起した山で、まあ、長さが32キロぐらい、まあ、その山脈のことをカルメル山と言ってるわけですが、まあ、一番高いところで標高540メートルですね。この中央パレスチナの各地からこう眺められて、大変美しい姿をしております。まあ、樹木が多く、春は野の花が彩る印象から、この聖書の中では美ですね、美しい、豊裕、土地が豊か、繁栄と幸福の象徴として用いられております。先ほど今日の聖書の箇所を読んでいただきましたが、フランシスコ解約で読みます。ちょっとこうフランシスコ解約は熱いんですが、このちなみにこのフランシスコ解約は翻訳のうちで、この新約旧約を一冊に編纂されたものとしては、この一番新しい聖書です。2011年に初版が発行されております。まあ、今日の聖書の箇所、フランシスコ解約はとても分かりやすいですので、一節から四節を拝読いたします。アハブはエリアが行ったすべてのこと、さらに預言者たちを剣で皆殺しにしたことをことごとくイゼベルに話した。するとイゼベルはエリアに使いを送って言わせた。私が明日の今頃までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしないなら、神々が私にそれ相応の罰、いな、それ以上の罰を下されるように。エリアは恐れ、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来ると、そこに従者を残し、彼自身は荒れ野に入った。 一日の道のりを歩いて、ただ一本生えているエニシダの木のところに来ると、彼はその下に座り、自らの命が絶えるのを願っていった。主よ、もうたくさんです。私の命をお取りください。私は先祖に勝るものではありません。エリアはエニシダの木の下に横になり眠った。すると一人の御使いが彼に触れ、起きて食べなさいと言った。五節まで読みましたね、はい。カルメル山でバールの預言者450人に勝利したエリアは、このイスラエルにおいて自他ともに許す偉大な預言者となったわけです。しかしこのカルメル山でエリアの行ったすべてのこと、すなわち、預言者を剣で皆殺しにした次第を聞いた王妃イゼベルは、2節のところですね、私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるようにと使者を通じて宣言をします。つまりイゼベルが預言者エリアを24時間以内に殺す、このように言ったわけです。それを聞いて恐れをなしてエリアは直ちに従者を連れて逃げます。カルメル山のふもとから約160キロメートルあるユダの最南端ですね、この南の方のベールシャバへ落ち延びます。まあ、皆さんもこう経験されたことがあると思いますが、恐れというのはこう一旦恐れの思いを抱くと、その恐れが増幅してこの必要以上のこの恐怖心を抱いて、軌道状況を逸する行動をするものであります。まあ、私も経験したことはあります。まあ、建築設計管理をしている現場のすぐ近くにですね、ヤクザがいまして、もう音がうるさいと、もう設計事務所責任取れと、もうそんなことでですね、何度も何度も私の事務所に電話をしてきました。大変しつこく電話してきましたので、恐ろしい思いました。思いまして、あ、家にも押しかけてくるんじゃないかなと、そんなこうね、実際そんなことないんですけども、恐れを抱きました。まあ、警察に電話したら、もうそれはもう脅しだけだから、まあ、そのいつもそういうふうにしてる人だからということでありましたけれども、本当にそういうふうに恐れがこう増幅しました。そういう経験があります。まあ、2週間ほど前、リオのオリンピックは終わりました。なんかずいぶん前にオリンピックは終わったような気がしますね。2週間前です。すいません。ちょっと待ってくださいね。スポーツ鑑賞大好きな私はですね、もうずっと見ておりました。本当に、楽しい思いをさせていただいたわけですが、まあ、大体でも私たち一般の日本人は、ね、日本人のそのオリンピックの選手が活躍すれば喜び、またこうね、負ければ、期待外れ、そのような思いを持つ、まあ、どっちかというと傍観者が大半であると思いますけれども、このオリンピックに出場した選手や関係者はさぞかし大変だったろうなと、そのように、まあ、いや、これからもっと大変だろうなと思わずにはおれないわけです。まあ、短距離の3連覇を達成したボルトのコメントです。毎日、何回もですね、追っかけられている夢を見てですね、不安でならなかったと、そのように、コメントをしておりました。まあ、他の選手も同じようなことを言ってましたね。萩野にしても、水泳の金メダルを取った萩野にしても、体操の個人優勝した彼にしてもですね、なんかそのような同じようなことを言ってたように思います。かつて東京オリンピックでマラソン銅メダルの この円谷幸吉選手は大変輝きました。しかしこの次のオリンピックに金メダルを期待されて、その10月からですね、お父さんお母さん、この不幸をお許しください、もう幸吉は走れません、そのように言って、自死しましたね。まあ、有名な話であります。まあ、大きなことを成し遂げればそれだけで喜びは大きいでしょう。しかしその勝利感や達成感がこの永遠に続くわけではありません。つまり世の中に完全な勝利というものはないのです。エリアはとてつもないこの霊的勝利の後に突然襲った命の脅かしに無我夢中で逃げ、この心理的な混乱と激しい鬱状態に苛まれたのです。しかし神様はそんなエリアに優しく癒しの御手を差し伸ばされます。後半のところですね、先ほど5節まで読みました。6節から10節まで読みます。見ると彼の頭のところに焼き石で焼いたパン菓子一つと水出しの水があった。エリアはそれを食べ水を飲んでまた横になった。主の使いが再び戻ってきてエリアに触れていった。起きて食べなさい、さもなければあなたは旅することができない。エリアは起き食べて飲んだ。その食べ物に力づけられて40日40夜歩き続け神の山ホレブに着いた。エリアはそこにあるホラーナに入り夜を過ごした。すると主の言葉が彼に臨んで、エリアよ、ここで何をしているのかと仰せになった。エリアは答えた。私は万軍の神主に非常に熱心に仕えてきました。ところがイスラエルの子らはあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺害しました。私だけが一人残りましたが、彼らは私の命を奪おうと狙っています。食べ物に力を得た、エリアは40日40夜歩いて神の山ホレブに着きます。これは必死の旅路でありました。エリアは万軍の主へのこの熱心さでここまで来たわけでありますが、彼はここに来ればこのイスラエルの民をこの出エジプトさせ、ものすごいこの火炎と暗闇の中でご自分は荒らされた全能なる神に会えるという期待を抱いておりました。エリアはそこにある洞穴に入って夜を過ごそうとしていたとき、神の言葉が臨みます。エリアよ、ここで何をしているのか。これに対してエリアは自分の期待とは違う質問をされたので、自分は神に会う資格は十分だということを神に主張します。つまり彼は自分が殺されるという恐怖心から精神状態が混乱し、自分の周りの信仰者のことを見逃していて、さらに神が働いておられるということすら忘れておりました。他の働き人たちが皆死んで、ただ自分だけが残っていますと言いますが、実際は自分だけが殉教を避けてこの場に来ていたわけであります。そのようなエリアに神は、エリアよ、ここで何をしているのかと問われたのです。この後の13節にも同じ言葉があります。かすかにささやく声がした。エリアはそれを聞くとマントで顔を覆い外に出て洞穴の入り口に立った。すると声は仰せになった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアはバールとアシェラの預言者、つまりこの偶像礼拝の預言者たち850人をカルメル山に集め、真の神を見極めるために対決をいたしました。そしてエリアの祭壇の上に火を降らせた神は、皆が待ち望んでいた雨を降らせ、唯一の真の神であることを表されます。エリアとしては霊的大勝利を収めたわけであります。ところがアハブとイゼベルがなおも自分を殺そうとします。 エリアはひどいこの霊的孤独と脱力感に襲われました。エリアは遠いこのユダの南端のベールシャバまで逃れ、エニシダの木の陰に座って死を願うと、神は彼を回復させて新たなご計画を示されました。大預言者と預言者エリアといえども、私たちと同じ人間です。誰しも恐れや挫折を感じるのであります。神様は御使いを通して優しい御手で彼を慰めて回復させた後、ホレブ山に導かれました。この使命を果たす者には、このミッションを与えられた者には、主の特別な慰めがあるのであります。私たちも霊肉ともに疲れ果てる時がございます。そんな時、神様と深く出会うことで力を取り戻すことができるのです。私は時々次の証しをします。まあ、10年少し前のことでありますが、まあ、信頼する医者から余命2ヶ月の宣告を受けた時のことであります。まあ、以前からこの前立腺がんだとずっと言われていたのでありますが、この猛烈な頭痛に襲われた時、その医者がですね、本当にずっと見てもらった信頼する医者が、あなたはもう全身にがんが広がっている、余命2ヶ月だろう、はっきりそのように言い渡されました。まあ、誤診と分かるまでの1週間ほど私は死と真剣に向き合いました。痛みの中、身近な人に会ってこの世の別れを告げました。電話で別れを何人もの人に告げました。まあ、妻にも別れを告げました。まあ、身辺をできるだけ整理をいたしました。そして最後に、後にも先にもこれ以上の祈りをしたことのないほど真剣なこの神様と一対一の祈りに入っておりました。神様、今命を取られるのであればそれは受け入れます。でも願わくは大宣教命令を果たすまで命を流らせてください。もう本当に何回も何回も何回も繰り返しそのように祈っておりました。今牧師として立たされている原点であります。私たちは皆一度は死の存在で、死後には裁きがあります。今日が人生の最後の日としたら、私たちは何をするでしょうか。死を忘れた人生と、死が刻々と迫っていることを知っている人生とは全く違います。私たちは神様の前に恥ずべきことのないものとして、そのことをしっかりと覚えて共に歩いてまいりましょう。お祈りいたします。信仰の旅を続けるために、忙しい世の中から解放される必要があると感じます。安息を通して主を経験し、回復の恵みを得られるようにしてください。この新しい1週間、あなたはここで何をしているのか、この主からの声に耳を傾けさせてください。あなたの十字架の血潮と復活を感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。